お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙2章5節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ2章の学びをしていますが、ピリピ人への手紙2章の5節。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。私たちは自然な状態のままで謙遜になることはできません。また柔和になることもできません。なぜなら私たちはそのようにできてはいないからです。私たち人間は生まれながら罪人であり、高慢であり、自分の2本の足で立って自分の言い分を言いたいのです。私たち人間は例外なく全てがそうなのです。申請していない人間は自分から謙遜な立場を取ろうという領域に立ってさえいないのです。今私たちは聖書の中の偉大な神学的生命の一つにやってきました。ある人たちはこれを新約聖書の中でキリストのご人格に関する最も偉大な教理的生命だと考えます。それはケノーシス、つまり自分を無にすることの教えとして知られています。この箇所を読むと、主がご自分が神であることを捨てられたのではないことがはっきりします。ここには主が取られた7段階の屈辱が書かれています。あなたのためにこの数節の中で何が言われているかの重要度を描き出すことができたらと思います。主がどれほどに崇高なお方で、どれほどの低いところに来られたかをあなたが把握できるようになってほしいと思います。10億光年隔てた宇宙も、主が来られた距離に比べれば無にしか過ぎません。ここには7段階の上りの段階が書かれています。その後私たちのための7段階の上りの階段、そしてキリストを褒めたたえることのリストがあります。まず最初に謙遜の中にキリストの心を見ます。それから神様の心を見ます。主イエス・キリストを高く上げる、または褒めたたえることは、父なる神様の心の内にあることです。私はあなたがどこに行くべきであるのか、あるいは何をすべきであるのかは知りません。しかしもしあなたが、神様の御心の中に自分を置くには何ができるかを知りたいのなら、次のことをあなたにお話しすることができると思います。イエス・キリストを高く上げる、または褒めたたえることが、父なる神様の目的なのですから、それが私たち一人一人に対する神様の御心なんです。私たちがどこにいようとも、何をしようとも、私たちはイエス・キリストを褒めたたえるべきです。私たちはイエス・キリストを高く上げ、褒めたたえるという究極的な目的において、父なる神様と一つになるべきなのです。さて、下りの階段の一段目は、主が天の栄光を去られた時です。主はずっと下のこの地上に、私たちがいるところまで降りてきてくださったんです。天の栄光からずっと下の地上までがどれほど大きな一歩であったかは誰も想像することができません。そのような意味では、 主が本当に私たちのために何をしてくださったのかは人間の理解を超えていると思います。ピリピ人への手紙2章の6節。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず。キリストが父なる神様の右手におられたとき、主は自分の地位にすがりついてはおられませんでした。主は、ご自分の役目がないからとか、競争相手の能力と野心のせいで、神様としてのご自分の地位を失う危険はありませんでした。また主は神様になるのに学ぶために学校に行かれたこともありません。また主は他の地位から出世したのでもありません。主は確かに神様でした。主イエスは父なる神様に、さて、私がいない33年の間、私の地位をちゃんと保っておいてくださいよ。ガブリエルには気をつけてください。彼は私の場所を狙っているのですから、などと言われたことはなかったのです。主の地位は、主がすがりつかなければならないものではなかったということをぜひ理解してほしいのです。その地位は完全に主のものでした。なぜなら主は神様だからです。主はまた、いやいや天を離れたのでもありませんでした。主は、ああ、天国を去りたくないな。旅をして人間界に降りていくのは気が進まないなどということは一度も言われませんでした。主はあくまでも喜んでこの地上に来られたんです。ヘブル人への手紙12章の2節には、ご自分の前に置かれた喜びのゆえにと書かれています。主はご自分の前に置かれた喜びのゆえに、十字架を耐え忍ばれたのです。主は言われました。ヘブル10章の7節。さあ、私は来ました。聖書のある巻に、私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。ですから主はこの地上に喜んで来られたんです。主がこの地上に来られたとき、主は何かすがりついていたいものを話されたわけではありませんでした。さて、下りの階段の2段目です。ピリピ人への手紙2章の7節。ご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ。ご自分を無にしてとありますが、無にするというギリシャ語は、ケノオウという言葉で、ケノーシス理論の名前はこのケノウという言葉から派生しています。キリストはご自分を無にされました。では、主は一体ご自分の何を無にされたのでしょうか。主はご自分が神様であられることを捨てられ、あるいは無にしたのだという人たちがいます。初代教会の中で、すべてのグノーシス派の人たちは、主はご自分が神様であることを捨てられ、神様であることは、主のバプテスマの時に主に入り、十字架上で去ったという最初の異端を作り上げました。しかしこの理論は、神様の御言葉の中にはどこにも立証されていません。主はご自分を無にされましたが、ご自分が神様であることを捨てられたのではありません。主は赤ん坊として頼りなくマリアの胸に寄りかかっていた時も 100% 神様でした。その時であってさえも主はこの宇宙に語りかけてその存在を消し去ることもできたのです。なぜなら主は神様だからです。主が神様でなかった時は一瞬たりともありませんでした。使徒ヨハネは次のように書いています。ヨハネ1章の1節から3節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。そしてヨハネ1章の14節。 言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。さて、それでは、主イエスがこの地上に来られたとき、ご自分の何を捨てられたのでしょうか。私は主は神様としてのご自分の特権を捨てられたのだと信じています。主は特定の制限を持ってこの地上で生きられました。でもその制限は自己制限でした。主が神様でなかったことはほんの一瞬たりともありませんでした。そして主は人間であられたゆえに完全には神様ではなかったということはなく、それでもご自分の神様としての特権を捨てられたのでした。数人の羊飼いたちと博士たち、そして数えきれないほどの天の御使いたちでさえも、神様の御子にとってはふさわしいお供ではありませんでした。その者たちがそこにいるだけではなく、宇宙全体がそこにいなければならなかったんです。神様に作られたすべての知性的な存在はそこにいるべきでした。ローマの権力層もそこにいるべきでした。ほんの少人数の東方の博士たちだけであるべきではなかったんです。西からも北からも南からも主を礼拝するためにそこに来るべきでした。そしてエルサレムの宮はその日は空っぽになっているべきでした。彼らはみんなベツレヘムに行っているべきだったのです。でもそのようにはなりませんでした。なぜ主は強制的に彼らを来させることをされなかったのでしょうか。なぜなら主は神様としての特権を脇に置いて来られたからです。主は進んで汚れた汚い場所にお生まれになりました。クリスマスの劇やカードに載っているようなあんなに可愛らしく綺麗な馬小屋ではなかったのです。主はナザレという名のみすばらしい町で大人になることを良しとされました。主は喜んで無名の大工になられました。主はいつもシェキナの栄光を持つことがおできになったのに、そうはされませんでした。主は私たちがとても多くの主の肖像画に見るような御子をご自分の頭の周りに持ってはおられなかったのです。主が裏切られた夜、群衆が自分たちが捕まえようとしている人物を知るために、ユダは主に口づけをしなければなりませんでした。主は内側からの光とか、ご自分の周りの栄光によって、他の人たちよりも目立つというようなことはなかったのです。主は人間でした。でも主は肉となって現れた神様でした。主はご自分が神様であられることの特権を脇に置かれたのです。それは確かなことだと私は思います。主はご自分のミニストリーを終えられた後、地上での最後の晩にご自分の者たちを周りに集め、とても素晴らしい祈りをご自分の天の父に祈られました。主がその祈りの中で言われた一つのことは、ヨハネ17章の5節にあるように、今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、ご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてくださいということでした。このことを注意深く見てください。主はご自分の栄光を回復してくださるようにと祈られているのです。主はご自分が神様であることを回復してくださるようにとは祈られませんでした。なぜなら主は一度もご自分が神様であることを放棄されたことはなかったからです。 でも今、主は天に戻られるのに、ご自分の栄光を求めておられます。栄光の光、神様であることの特権が回復されるようにです。明らかに主は、ご自分の特権を脇に置かれたのです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にされたのです。さて、キリストの屈辱の下りの階段の三段目は、使える者の姿を取られたということです。イエス様はしもべとしてこの地上に来られました。そして大工として働かれました。もしこの時代にナザレに住んでいたなら、あなたもイエス様が働いておられた仕事場の横を通り、自分の家の修理をお願いしていたかもしれません。すると主は、喜んであなたの家の修理をされたはずです。そのように主は、使える者の姿を取られたのです。主はカイザルの宮廷でお生まれになってもよかったのです。なぜなら主は、王なるお方だからです。でも主は、若い頃には一度もそのように主張されたことはありませんでした。事実主は、ご自分が王であるという主張は、いわゆるエルサレムへの勝利の入場まではされることはなかったのです。また主は、働く者、謙遜な者、身分の低い者としてこの世に来られました。人間となることが屈辱的なことであっただけでなく、主は犯罪人や不道徳に身を委ねるような人たちの中へと来られたのです。しかも主は、とても身分の低い人間の一人となってくださいました。預言者イザヤは、キリストはエッサイの根として来られるだろうと預言しています。イザヤ書11章の10節。その日エッサイの根は、国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。ここにはエッサイの根とありますが、なぜイザヤは主をダビデから出た根であると言わなかったのでしょうか。それはイエス様がお生まれになったとき、ダビデの家系のマリアは農夫でした。彼らはあの小さなみすぼらしいナザレと呼ばれた異邦人の町の労働者でした。それではイエス様はダビデの家系ではなかったのでしょうか。もちろんダビデの家系です。ダビデは王として油注がれました。でも彼の父エッサイはベツレヘムの農民でした。そしてダビデの家系は農夫の場所に後戻りしたのです。だから主は農夫の家族の中にお生まれになったのです。そのようにして主は使える者の姿を取られたのです。さて主の屈辱の階段の四段目は主が人間と同じようになられたということです。何年もこのことは私を感動させることはありませんでした。なぜなら、私は人間であり、人間であることが好きだからです。人間になることが屈辱的であるということが理解できませんでした。私は人間になることには威厳があり、人間であることはなかなか素晴らしいことだと思っていました。なぜそれが主を癒しめることなのでしょう。私にとってこのことを理解する助けとなったある令和を話したいと思います。それは多少バカバカしいかもしれませんが、主が受肉されることの中のキリストの屈辱をある程度は説明することができるのではないかと思います。そのように言ってマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちが1940年に最初にカリフォルニア州に来たとき、私たちは冬にも虫やアリが死に絶えないような場所に住むというような経験をしました。まあカリフォルニアでは冬でもアリがいるんですね。私たちはそこに11月に着きました。そして私がある朝、台所の流しに入っていくアリの行列を見つけたのはそれから間もなくのことでした。彼らは一方の側から降りていって、もう一方の側から戻っていっていました。同時に私は、彼らが砂糖壺を見つけ、その壺に出入りする行列も作っていることを見つけました。 あなたはどうだか知りませんが、私は流しにも、砂糖壺にも、蟻に入ってほしくはありませんでした。そこで私は調査を始め、私たちがしなければならないことは、蟻を殺すことだとわかりました。さて、私は残酷な人間ではありません。何かを殺すのは好きではないのです。それでも私は蟻を殺し始めました。蟻よけの薬を手に入れ、蟻を片付けました。その後私たちは自分の持ち家に引っ越しましたが、なんとそこにも蟻がいました。彼らは私たちがどこに引っ越したか突き止めてしまったのです。私には害虫駆除の仕事をしている素晴らしい友人がいました。彼が1年に2回私のところに来て、すべての箇所に特別な薬をまいてくれます。ですから今私のところには蟻は1匹もいません。さて私には、これが事実かどうかはわかりませんが、どうも蟻たちが私の土地の周りで反対集会を開いているように思います。おそらく彼らは、マギーをやっつけろ、奴は蟻を憎んでいるのだ、という横断幕を掲げているかもしれません。でも率直に言って、私は蟻を憎んでいるわけではないのです。その点は全く私は問題を感じません。もしあの蟻たちとコミュニケーションをする手段が何かあるのなら、私は彼らにメッセージを送ってこう言うでしょう。僕は君たちを憎んでいるんじゃないんだよ。ただ砂糖壺と流しには入るんじゃないよ。僕が砂糖と水を君たちのために外に置いてあげるよ。君たちが中に入らないでいてさえくれるなら、僕は喜んで砂糖と水を用意するよ。でも私が蟻にならない限り、どのようにしてそのメッセージを蟻たちに届けたらよいのかわかりません。さて私が蟻になる力を持っていたとしましょう。もっとも、もしそのようにできたとしても、そのようにしたくはありません。なぜなら、もし私が蟻だったなら、私を踏みつぶしたいと思っている人たちがいることを私は知っているからです。でも聞いてください。もし私が蟻になることができるとしたら、今あるところから蟻としての地位に下がるのです。それは私にとって屈辱的なことではないでしょうか。そのように、主が人間と同じようになられ、人としての性質を持って現れたとき、天の栄光を去られて人間になられたということは、私たちの想像をはるかに超えた素晴らしい、そして偉大な行為だったんです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの心、謙遜というテーマで、ピリピ人への手紙2章5節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。